はい、ただいま7月30日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
はい、ということで夏真っ盛りとなってきましたということで、はい、私はちょっと趣味でですね、カブトムシ、クワガタムシみたいなものを捕まえるのを趣味とさせていただいてるんですが、まあ、シーズンが到来したということで、
はい、
でまあ、子供だったらね、そのカブトムシでワイワイなんですけど、もう大人の趣味として これを高めていこうとなった時に、
はい、
オオクワガタしかないと。カブトムシっていうのは日本には、まあ、1種類しかいないんですけど、クワガタムシはいろんな種類がいる。ノコギリからミヤマからヒラトといろんな種類がいて、まあ、そのレアさによって大きさによってとか、ちょっとやっぱりこの、まあ、売買の値段が全然違ったりとかあって、まあ、中でもね、オオクワガタはもうダイヤモンドと言われてる、黒いダイヤモンドと言われてるようなところがあってですね、
はい、
でまあ、これを求めてもう5年6年さまよ夜の山の中をさまよってるわけですけれども、
はい、
今年とうとう、
とうとう
捕まえたことのある人と直接知り合ったと
まだ距離はあります
、ね、距離はある。でその人が今日行きます、ああ僕は行かれへんけど、あ行ってらっしゃいっつってここで捕まえたよっていう写真も見たみたいな。あ今までとそのね、幻がだいぶ現実味を帯びてきたっていうようなところでですね、
はい、いよいよ
そうですねいよいよ、はい、でもうそういうなんかすごいね、木の高いところにはしごを登っていかんとなかなか見つからないみたいなんですよ。
あ
でまあ僕はそのなんていうんですかね、車で山の中行ったりしてたんですけど、山の細い奥の方に行きたいなってなったらなかなかやっぱ車では行けない道、林道とかねいうこの山細い山道とかを、
うん、
こう攻めていくためにはと思って、はい、バイクをね、まあ、教習所に通い始めたのはまあ1年半2年ぐらい前ぐらいから通い始めて、でなんとかまあバイクをゲットして、まあ、今シーズン初めてそれでバイクをね用いて山の中細いとこ行ったりしてたんですけど、はい、まあ、そうやって経験者と出会って得たアドバイスが、はい、はしごは絶対いると。
でもバイクで
無理でだからそこまで行ってはしごを運ぶためにはまたやっぱ車なんやなみたいなところで、はい、まあでもバイクというね新しい趣味も得たんで、うん、こう40過ぎてバイクの免許を取るというのはなかなか自分でも思ってもなかったもんなんですけど、乗り始めてみるといいおもちゃをゲットしたなと。なかなかこの移動だけで割とね楽しいというか、
うん、
もう本当にはい、そんな感じでですね、まあ、楽しくやっておりますとあんまりねその 人と密集しないところに行くわけなんで、まあ、非常に安心安全でもあるということですね。
そうですね、
はい、まあ、そんな感じでやっております、はい、今日はもう自分一人語りで進んでいきたいと思いますけれども
、
はい、まあ、そんな感じでね、コロナで、すごいね爆発的な人数になってきておりますけれども、楽しむ方法はあるぞという感じでですね、まあ、そういうのをお届けしていきたいと思います。ということで福田修山の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はですね、普段はアクアの兄のヨハンが書いてくれてるんですが、今日はなんと流れさんが原稿を提供していただいたということで、
はい、
ありがとうございます。
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 どんな思いで今日は今回は
いただきました。思いですか。
はい、
まあ後で言おうと思ったんですけども、
はいはい、
まあ登場人物は
2
人、
はいはい、
でナレーションが入るんで、
はい、
まあ、3人の声を出すという、
はい、
でその登場人物も、
はい、
1つはアウクヤの得意なおじいさん、
はい、
いわゆるあのしゃがれ声ですね、 これはもう想像できてるんですけども、そこに、交わってくるのがおばあさんなんですよ、
はい、
でこのおじいさんとおばあさんっていうのを、はい、その映像なしで声聞いた時にどのぐらい分けれるかなと、
は
あ、なるほどですね、聞きたかったですけどね。
なんかね、日本昔話がもう2人の声優さんで全てをやりくりしているっていうのが知った時結構衝撃やったんですけれども、ね、
はい、
さらにそれを1人でやるみたいな感じですね楽しみにしたいと思います。アクアとしてはどんな感じで臨みたいと思いますか。
まあそうですね、やっぱり3人いるのはすごく難しいことだなと思いますし、うんうん、僕おじいさんの声得意なんかなっていうのがやっぱりありますね。僕結構地声なんで、うん、その多分だから、
まあ、得意ある地声がそう聞こえるんだったらもうそれは天性のものであり才能であり得意であると
そうだといいんですけど、はい、自分の声をこうヘッドホンとかスピーカーから聞く分には、はい、僕はお兄さんの声
まあ年齢的にもね
そうなんですよ、印象はあるので、はいはい、全然そのおじいさんって言われるのが困るとかじゃなくて、はい、おじいさんの声ってどうなんやろっていうちょっと意識すると今めっちゃ
そうかそうか、
そうなんですよね。おじいさんの声を出してる覚えがあんまりなかったので頑張らないとって今思ってます、
はいはい、乗り越えましょう
、はい、
意識するとやりにくくなる狭間の時期ですよ。
そうなんですかね、
はい、そういうことですよ。成長のためにこの壁はね、ぶち破っていただきたいと思います。そういうところも含めて皆様には聞いていただければと思います。
はい、
はい、お願いします。
自業自得太郎。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。ばあさんや、わしは山へ芝刈りに行ってくるので家のことをよろしく頼んだよ。
嫌じゃよ、あたしにばっかり家事を押し付けないでおくれ。
なんじゃ、わしが外で一生懸命働いておるというのに。
偉そうに言って、大した稼ぎもないくせに。ひょっとしてあたしが川で大きな桃でも拾ってくると思ってるんじゃろ。
あ、何をバカなこと。
じいさんが芝刈りもそこそこに、竹やぶで光る竹ばっかり探してるのをあたしゃ知ってるんじゃよ。
いや、それはわしらの将来を案じてじゃな。
ギャンブルみたいなことばっかりやっとらんで真面目に働きな。
誰のおかげで飯が食えると思って。
あたしゃ自分で稼げるよ、うん、
ばあさんに何ができる。
あたしゃ今月はこれだけ稼いだんじゃがね。
そう言うとおばあさんはおじいさんの目の前に大金を広げてみせました。 げげ、これはわしの3ヶ月分の稼ぎじゃないか。何か悪いことでもしたんじゃなかろうな。
男っちゅうのは自分の周りしか見えんからの、情けないの。これは私が訪問介護して稼いだんじゃよ。
訪問介護、ばあさんが訪問して回ってるのかいな。
この辺りも若いもんが出て行って年寄りだらけじゃ。元気な私が世話して回れば皆も喜んでくれるし、おだちんもくれる。
それはうまく考えたの。わしらも少しはのんびりできるというわけじゃ。
わしらとは何じゃ。あたしは自分の稼いだ金で静かな余生を送るんじゃ。
なんじゃと。それじゃあわしはどうなるんじゃ。
人の苦労も知らんとギャンブルみたいなことばっかりしておった罰じゃ。一人で反省しながら生きやんせ。はい。
とおじいさんの前に差し出された紙には離婚届と書かれておりました。 いやー、ちょっと待て、ばあさん、考え直してくれ。
いかがでしたか。昔の話でもなかったように思いますが、いまだに時代錯誤な考え方をしている男性にとっては、明日は我が身ということになりかねません。くれぐれもご注意を。
ありがとうございます。原稿を聞いててですね、朗読を聞いてて、まあ、非常に入ってきた感じではありますが、この流れさん自身が自分への戒め的なところも込めているような印象が、ね、ちょっとあったんですけれど、まあ、感想の方を聞かせていただければと思います。
素晴らしい原稿そうですね、あのおじいさんは僕なんですね
そうならないよということで、はい、
まあ、あのそういう世間のね、まあ、戒めっていうかね、そういうのも含めて書いたんですけども、予想に反してですね、おばあさんの声の方が上手だったように思うんですよ。 おじいさんはちょっと意識しすぎた
そのままを超えれなかった、
はい、いつもの通りでよかったんですけどね、あと、難しいのはね、同じテンポで MC が入ってくる、そこがね、そこは難しいと思うんですけども、MC のところだけテンポを、ね、遅くするとか早くするとかね、もう声色よりそこはテンポやったと思うんです、でもうその部分だけですけどね。
なるほどですね、はい、新しい概念、今までね声色だけで使い分けてきたけど、そこにテンポという概念が入るのはなかなかいいアドバイスじゃないですか。
そうですね、落ち着いて、はい、淡々とっていうのがやっぱ難しいですね、はい、急に入ってくるので、はい
はい、ということでまあね、アークア君は踊りもやってるんでね、このリズム感もね、普通の人よりかは磨かれてるんで、きっとここはねうまいことやってくれると僕は信じております。
頑張ります
ということで、赤の開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。はい、ということで来月は8月ということで、昔の言い方で8月は葉月と言います。葉っぱの月と書きますね。夏でものすごくね青々と、緑が生い茂る季節ではあるんですが、旧暦なので、まあ、ちょっとずれているというところから、葉っぱが、ね、色づいて落ちる紅葉ね、葉っぱが落ちるときみたいなところが語源という説がありますが、まあ8月は葉月というような形になっております。お盆を中心としてですね、旧暦の七夕などがあったりしますが、この辺はまあ基本的にはお盆も元々は、日付的には7月の15日を13時の15は16とかいうあたりなのを旧暦がそうなので、時期を合わすために月遅れというところで8月になっているというようなところですね。まあこれはもともとこれぐらいの時期にやってたと、さらに満月のタイミングでやっていたみたいなタイミングですね。そして8月にね月遅れの七夕というような地域によってはですね、七夕祭りが8月に行われるみたいなところも多かったりもするんですけれども、それもですね、旧暦の7月7日をだいたい当てはめると、その8月1ヶ月ぐらいになるよというところでですね、8月7日に七夕を祝ったりとかですね、そのまま今年旧暦を当てはめると8月4日が旧暦の7月7日になるというところでですね、旧暦の七夕が8月4日、月遅れの七夕が8月7日みたいな感じになっております。はい、ということでですね、まあ、この辺がまあその時期的には、まあ、8月のイベントというよりかは、まあ、昔的なところで言えば7月のイベントがこの現代では8月に重なってくるというような形になります。まあ、天に願いを届けたりとかですね、でそのタイミングの満月の時にですね、ご先祖様が帰ってきてですね、しっかりと供養することによって子孫を守っていただくというようなところが重要になってくるというような感じですね。はい、でまあ、お盆といえばお盆休みでね、いろんなレジャーとかがあったりもするんですけれども、まあ、このご時世というか今回ねこの夏になってまた急激に、コロナ患者が急増しているというような状況になっております。はい、まあ、そんなタイミングでですね、まあ、どうしていくのかっていうのは、おのおのの判断にも、なってくるんかなと思いますが、まあ、国としては飲食店の時間制限とか休業要請とかは、まあ、今回はしないっぽいなと思って見てたりもしますし、コンサートとかフェスとか人が集まるようなイベントももうしていく方向性なんだ なっていうのが、うん、まあ判断として実際そうなので、まあウィズコロナというようなはっきりそうとは言わないけれども、そういう形で進んでいくんだろうなと思っております。まあ、そんな中でですね、まあどうしていくかっていうところですね。で、うん、まあ難しいところではあるんですけれども、なんて言うんでしょうかね、まあその日本だけすごく増えてるとかですね、っていうのは、まあ、なぜこんなことになってるんだろうかなとかね。で海外は、まあ、検査してないだけっていう説もあるんですが、まあ、海外の方が日本の人よりもマスクとかあんましない分免疫上がってきてるの、集団免疫的なところもあるんじゃないのかなとか、いろいろあるんですけれども、そういう中で、どうしていくかというところは、まあ、各々の判断に任せていくしかないんじゃないだろうかなとは思っております。でそんな中でも、まあ、絶対しておかないといけないというところが、ご先祖様ごとですね、まあ、遊びに行かないとか置いといてですね、手を合わせるというところ、心持ちは絶対に必要だということですね。そして、まあ、この激動の時代に本当になってきてるんじゃないかなと思います。まあ、コロナによって生活様式も、すごく変わってきてるというところもありますし、まあ、海外での戦争とかね、日本でも元首相が撃たれるみたいなことになってきてですね、本当にね、今我々はもう激動の時代に生きてるんだなと、歴史が動く時に生きているんだなと思いますね。でそんな時に自分はどうあるのかというところが一番大事になってくるのかなと思います。まあ、周りが動くからこそですね、動かないものをしっかりと持つべきということですね。生きる信念とか生き方の信念みたいなものをね、固めるべき時が来てるんじゃないかなと思います。ね、不動のものをね、激動の時代だからこそですね、不動のものをね、自分の中に打ち立てるというようなところですね。でそういった時にですね、やはりご先祖様がどういう生き方をしてきて今の自分があるのかとかいうことですね。でそういうのを受けてね、DNA とか教えとかいろんなもの、まあ、その血のつながりだけじゃなくてもね、いろんなね、教えとか大事なものっていうのを受け継いできてると思うんですよ。でそういったものを大事にしながらこれからどうしていくのかみたいなところをね、しっかりと固めていくべき時なんだろうなと思います。そういう時間にね、夏休みとかは、しっかりと使っていただければなと思います。ね、もう本当にね、こういう仕事しててあれなんですけどもね、もうこうね、こうラッキーカラーは何ですかみたいな、もうそういうような場合じゃないっていうね、と思うんですよ。もっとね、深いところでですね、もう、うん、不運とか、もう超えてどうあるのか、どう生きるのかみたいなところでね、しっかりとね、格好、不罰のね、動かないものをね、しっかりとしていっていただきたいなと思います。ね、不動と、ね、言えばね、こう、不動明王というね、この、不動から連想される、ね、神様というか仏様がいるんですけれどもね、山の神様なんですけれども、仏様なんですけれども、まあ、そういったものの、ね、拝むみたいなところも、ね、大事になってくるかなと思います。まあ、ご先祖様の信仰とかね、手を合わせるというところにもつながってきますんで、そういうところをしっかりと持ってね、過ごしていっていただければと思います。またね、花火とか夏祭りとか、まあもちろんね、伝統的なものを大事にするという意味では、お祭りに参加するっていうのも、もう大事なことでございましてですね、まあ今まで中止になってたイベント、お祭り、夏祭りとか花火祭りとか、3年ぶりに開催とかですね、非常にね、人が多く集まってます。まあこんだけね、抑圧されたものがずっと続いてるような中で、人はやっぱりね、こう生きていくことっていうのはだいぶ厳しいんで、ね、せっかくね、数年ぶりにね、開催されてるお祭りにね、参加することもね、大事なんじゃないかなとは思います。ただ本当にね、感染が、まあ、爆発拡大しているっていう状況においてはね、本当にね、感染防止の徹底とかですね、まあ、そういうのはしていただいた上でですね、日本の伝統的なものもね、しっかりと受け継いで参加していっていただければなと思います。繰り返しますが、まあ、そういうね、伝統を大切にする、その流れでご先祖様、お盆によってね、ご先祖様のことをしっかり思い出してですね、手を心の中で手を合わせるというようなこともね、しっかりとしつつですね、まあ、そういった流れを受け継いで自分はどう生きていくかっていうのを固めるというところですね。激動の時代だからこそ不動のものを固めるということをね、大事にするこの夏にしていっていただければと思います。はい、ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。 月々占いのコーナー、はい、このコーナーは、来月の1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速いってみましょう。8月の運勢です。
1月生まれの人、仕事運勉強運が三角、恋愛運金運健康運が丸です。
はい、1月生まれの人は良くなりかけている時です。自己過信と独断は NG、 実力のある人に助けを求めて従うことが開運のポイントです。
助けを漫然と受け取らず最大限生かすようにしましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方は足元が揺らぎ始めるような時です。油断と軽視、軽く見ることは NG、 早期に災いの芽を取り除くことが開運のポイントです。
どこに問題があるのか情報をしっかり集めましょう。
3月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、3月生まれの方は周囲が騒がしい時になりますね。焦りは NG、 今は立ち止まって身を守ることが開運のポイントです。
時間はあるので周囲を見渡しましょう。
4月生まれの人、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、4月生まれの方は間違い始めの時です。勝負事は NG、 傷が浅い間の速やかな対処が開運のポイントです。
落ち着いて対処できると何も問題は起きません。
5月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、5月生まれはですね、自分の道を行くべき時になります。利益や周囲に惑わされることは NG、 マイペースで進むことが開運のポイントです。
自分のリズムで着実に進みましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、6月生まれの方は天に試されるような時ですね。自分優先は NG、 無償の愛を注ぐことが開運のポイントです。
甘やかさない程度に人に優しくしましょう。
7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方は誘惑の多い時になります。小さなものでも油断は NG、 早めに対策をすることが開運のポイントです。
一つ一つの不安を潰していけば何も怖いものはありません。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸、健康運が二重丸です。
はい、8月生まれの方は困難の中で打開の兆しが見え始める時になります。辛いからと逃げ出すことは NG、 困難に耐えて努力することが開運のポイントです。
今を耐えれば絶対にいい時が来ます。
9月生まれの人、恋愛運、金運、健康運が三角、仕事運、勉強運が丸です。
はい、9月生まれの方は動きたくても動けない時になります。正論を押し通すことは NG、 今は相手に合わせることが開運のポイントです。
どうしても争ってしまうとお互い消耗してしまうので、合わせていくと結果はついてくれます。
10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が三角、金運、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方は幽体の時になります。深追いは NG、 潔く身を引くことが開運のポイントです。
夢中になるより俯瞰の視点が求められています。
11月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方は争いごとに注意の時になります。自信過剰は NG、 内部をしっかりと守り固めることが開運のポイントです。
仲間を増やしておきましょう。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、12月生まれの方は心が一つに定まりにくい時になります。迷いは NG、 自分を信じて進むことが開運のポイントです。
歩き始めたら迷わなければいずれ目的地に着きます。
はい、ということで、まあ、特別ものすごく悪い方は今回はいらっしゃらなかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、全体として言えることは、まあ、いろいろね、苦しいこともありますが、光の見え始める時になっております。ね、ここでね、大きな変化を望むよりもね、小さなところからね、コツコツ積み重ねていくことが大事と出ておりますので、光があることを信じてですね、積み重ねていきましょうということですね。まあ、本当にね、この8月は大事なポイントなんじゃないかなと思います。ね、この すごくね、コロナが増えてきているタイミングをねどう過ごすかというね、まあ、お祭りごとも多いですし、それに参加することもね素晴らしいことだとは思いますのでですね、まあ、本当にね、注意しながらもね夏を楽しんでいただきたいなと思っております。そしてですね、この8月が過ぎれば次は9月がやってくるわけですね。当たり前のことではございますが、そしてですね、9月というのは、実りの秋の入り口の時になりますね。秋が深まるってなってくると10月11月と、ね、深まってくるわけですが、まあ、9月は秋の始まりになっております。そしてですね、秋っていうのはですね、結実とかですね、収穫とか、成果とかですね、結果が出るようなタイミングになりますね。まあ、そのせっかくのですね、そういう実りの時、成果が出る時、結果が出る時にですね、しっかりとしたね成果結果が得られるには今をどう過ごすかということになってくるわけですよ。ということでですね、まだ間に合いますのでね、秋にねしっかりと成果が得られるようにですね、8月を大切に過ごしていきましょうということですね。ということで、今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は8月27日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.